ちは、川本です。で、今回はね、何についてお話していくのかっていうと、その絶対的な安心感を構築する方法についてお話をしたいなというふうに思います。絶対的な安心感で、まあ、具体的にどういうことかっていうとね、まあ、これ本当に僕自身がやっぱりこうここ数年でね、なんていうか大事だなっていう、まあ、思うことなんですけれども、で、どういうことかっていうとね、その、まあ、引き寄せの法則とか潜在意識とかね、僕たちが、なんていうかな、こう自分以外のやっぱりパワー、まあ、自分のパワーもあるんですけども、その、うまく自分の中に生かしてね、で、人生をやっぱり変えていくときに、なんていうか、やっぱりその引き寄せの法則とか潜在意識とかですごく大きな強みになると思うんですよね。で、実際に僕自身もやっぱりそれらがあるから、今いろいろ理想が叶えられたりとか、本当に人生がこう、すべての面でね、なんかお金とかだけじゃなくて、すべての面で、すごく充足感感じていてね、自分が本当に幸せだなっていう思う瞬間がやっぱり24時間の中で本当に、大半を今占めていて本当に幸せなんですけども、でやっぱりその、僕がねライフスタイルを叶える時に、その今回のちょっと話していくその安心感っていうものがやっぱり大きく関係してるのかなってことを思うんですよね。で、具体的にどういうことかっていうと、これ本当に僕自身興味深くてね、まあ、これ聞いてくれてるあなたも、まあ、僕の話を知ってるかもしれないんですけど、僕自身まあ独立して、んで、まあ、21歳の時にね、自分でビジネスをスタートしようって決めて、それであの本気で動き始めて、で、22歳の、なんていうかな、誕生日の時に、僕は本当にもう人生を変えようってことを決めてね、そこから半年ぐらいで、まあ、自分でね、生活できるレベル、まあ、30万円ぐらいですよね、っていうのを自分でこう構築することができて、それでもうすぐに、なんていうかな、次のステージにどんどん上がってってね、で、その1年後には会社を作って、で、それで、今ずっとそういう感じでね、いろんな面で僕自身は、何かビジネスとか展開しているんですけれども、で、まあそういう僕自身こうやってね、まあ過去からこう過去を振り返ってみて、やっぱいつも思うのが、なんていうかな、その、僕が今ね、まあ結婚してる奥さんですよね。奥さんと出会ってから、やっぱりその引き寄せの、なんていうかな、こう、レベルが変わったんですよね、明らかに。そう。で、これちょっと興味深くて、今までの人生ってやっぱりその、あなたもね、こう、なかなかこう、振り返ることってないと思うんですね。そう。で、だからそういう中でやっぱり一度や二度はね、どっかに行ったりとかね、普段行かない場所に行ってみて、その自分の過去をね、振り返ってみる、そういう時間を取ることをお勧めするんですけども、で、僕自身そういう感じでね、これ、今から1ヶ月ぐらい前ですよね。それでこう、過去をちょっと振り返ってみてたんですね、いろいろと。で、たまにこうやって振り返ってみて、いろいろ気づくことがあるから、振り返ってみて、やっぱりその、ある時期からやっぱりすごくいい意味でも引き寄せが、レベルが上がったっていうか、なんかいいことがとにかく起きるようになったんですよね。で、それにはやっぱり自分がいい方を見るようになったっていうのもあるんですけど、でも客観的に見てみても明らかにその起きてくる出来事の質っていうのが良くなってきたんですよ。で、自分が何かをすることに対して、うまくいく方が多くなったんですよね。今までっていうのはやっぱりその人間なんでね、失敗もするしね、やっぱりその失敗から学んでね、次に生かしていくっていうのがまあ僕たち人間だと思うんですけども、で、潜在意識を使うとその失敗をね、失敗だと思えなくなるというか、いつもだったら失敗だと思えるのが潜在意識を使っていると、それも理想へのプロセスだと勝手に脳が認知しちゃうからね、そういう感じで通り越していくんですけども、まあ僕自身そうやって見てみると、なんていうかな、その、やっぱりその失敗とかも減ったなってことを思ったんですよね、ある時期から。そう。で、それがやっぱり今回ちょっとそのポイントになってくる、絶対的な安心感っていうことだと思うんですよ。で、これ、興味深くてね、人間ってその、僕自身もね、いろんな考え方を持っていて、まあちょっとこういう考え方も大事にしてるんですけども、そのなんていうかな、こう、排水の陣みたいな感じでね、すごく追い込まれて、追い詰められて、すごくパワーを出せる人っていうのもいると思うんですね。で、僕自身も昔はそうだったんですよ。すごくこう、どっちかというと僕自身完璧主義ではなくて、結構その結果主義というか、なんていうかな、その、本番にかなり強いタイプで、昔から特にこう、準備とかしないでも本番うまくいっちゃうタイプだったんですよね。そう。まあ、脳内でシミュレーションしてたんですけど、別に特にすごく努力しているっていうよりも、本番に結構力を発揮するタイプだったんですよ。で、まあ、そういう感じで僕自身あえて自分をこう追い込んで、そういう結構そのピンチの状態を、でも余裕をこう、ちょっとかませるような、それちょっと格好つけた、なんていうか、人だったんですけども、それでこう、まあ、人生うまくしたんですね、ある程度は。で、最近ちょっと、変わっていてね、もう一つの考え方が僕がこれ最近、まあこれ今回聞いてくれてるあなたに提唱したいやり方なんです。それ何かというと、やっぱり絶対的な安心感なんですよね。そう、絶対的な安心感。で、これ具体的にどういうことかっていうと、その、なんていうかな、自分が、まあ、なんていうか、いい意味で逃げ道を作るっていうことなんですよね。 そう、逃げ道。で、どういうことかっていうと、例えばね、これ起業するときとかも、まあ、これは僕も起業するときやってたんですけど、その、なんていうかな、僕自身、その、まあ、大学中退してね、起業したんで、まあ、中退してというか、あの、うまくいったから中退したっていうのはあるんですけども、その、中退するときにね、その、もし自分の人生が最悪になってしまったら、もう最高にうまくいかなくなってしまったときのことを想定してみて、で、そのとき実際に何をするのかなってことをよく考えてたんですよ。要は自分が立ち上がるためのプロジェクトですよね。っていうのをいくつか準備していて、で、例えば僕の場合だったら、なんかね、コンビニで深夜アルバイトして、で、その帰ってきてちょっと寝て、日中の時間ちょっとパソコンでね、カフェで仕事してみたいな、そういうプランがあって、これでまあ家賃を払えるし、まあ一人暮らしだった、一人暮らしっていうかその家出てたからね、あの、生活していけるなってことがあったりとか、もしね、さらに最悪になったらちょっとね、父ちゃんと母ちゃんに謝って、で、なんていうかな、こう、実家にね、いさせてもらって、それで実家の手伝いをしながら、まあ、少し家にお金を入れてね、なんかこう、ビジネスをスタートしようかなとかって、そういう結構、こう自分の、なんていうかな、最悪のパターンっていうのを結構想像して考えてたんですよね。で、やっぱりそれがあるから、なんていうかな、まあ、失敗しても多分なんとかなるだろうというか、まあ、死にはしないだろうみたいな感じの、ちょっと安心感があって、まあ、その時はそんなにそこまで安心してないですよ。うまく、まあ、それで結構チャレンジできたっていうのもやっぱり実際あるんですよね。で、まあそういう風にしてこう、なんていうかな、安心感というか、まあいい意味で言うと、今の思考で言うと逃げ道ですよね、いい意味で。これがあるから自分は大丈夫だっていう部分があると、人間って不思議なんです。結構力が抜けて、まあ多分脳波がね、自然にアルファーファとかベータ波、アルファーファになると思うんですけども、そういう状態の方がやっぱりこう、うまくいくというか、何があっても大丈夫だって思うから、いい意味でこう力が抜けてるからね、こうガツガツしてないですよね。で、ガツガツしてないとやっぱり物事を結構冷静に見れるし、なんていうかな、こう、気合が入りすぎてない方が人生ってなぜかうまくいくんですよ。多分あなたもね、そういう経験あると思うんですよね。なんか恋愛とかでも、例えば、大好き大好きって思いすぎて行ったら逆に断れちゃって、なんか結構リラックスして適当にやってたら、なんかホイホイ向こうがね好きになってしまって、なんか大変になってしまったとか、まあ、僕もよくあったんですけども、でそういう感じで、なんていうかな、人生って面白くて、ちょっとその距離を取って物事を見れるというか、ちょっとこう熱が入りすぎてない、結構クールな状態の方がなぜかやっぱりうまくいってしまうことって多いんですよ。でそのやっぱ心理状態を作るために、今回のその絶対的な安心感っていうところがやっぱり大きな鍵になってくるかなって思うんですよね。そう。で、まあそういう感じで僕自身いろんなところでね、まあ安心感を作ってきたわけなんですけど、で、さっきのちょっと話に戻りますね。で、ある時期からその引き寄せの度合いが良くなったっていう話をしたんですけど、それでやっぱり僕が一番思うのが、やっぱりその僕が今、まあ一緒にいる奥さんですよね。と、こう一緒に出会ってから、まあ彼女と結構時間を過ごすようになってから、その、まあ自分では気づかなかったんですけど、すごい安心感っていう感情がやっぱりすごい大きく増えたなってことを思うんですよ。で、どういうことかっていうと、これ本当に興味深くて、まあ、僕自身本当に、今から、まあ、27歳でこの音声撮ってるんですけども、その24歳ぐらいの時かな、にその奥さんと出会って、それで、まあ、すぐに一緒にいるようになったんですけども、で、その時に、なんていうかな、その、そこからなんか本当に僕自身幸せだなって思うようになったんですよ。今まで僕自身いろんなものを引き寄せてきて、で、まあもちろんすごくね、それらがあったおかげで、おかげで人生楽しくなったっていうのはあるんですけども、なんか本当に今の僕の奥さんと出会ってから、なんか自分がこう今まで求めてたものが、自分が本当に求めてたものじゃなかったんだなってことに気づいて、で、自分が本当に求めているものが分かったからね、なんかこう無理に人と比べなくなったし、安心したし、すごくこうリラックスして人生生きるようになったんですよね。で、いい意味でも悪い意味でも、なんかこう、まあ、うつではないですよ。うつではなくて、幸せすぎて、別に特にこう、今のままでいいやって、今のままで何も変えたくないって思うようになっちゃったんですよ、一時期。まあ、今はすごく高いビジョンがまたできて、それに向けてやってるんですけど、そういう状態になったんですけど、なぜか、今もでも覚えてるんですけど、そういう状態だと逆になんかいろいろうまくいっちゃってたのを覚えてるんですよね。なんか特にこう、力が入ってなくて、本当にこう、普段リラックスして、いつもリラックスして、毎日幸せだなっていう感じで、人生楽しいなって思ってて、なのになんかすごいうまくいっちゃって、例えばその、収入がたくさん増えたりとか、周りでね、すごくこう幸せな人が増えたりとか、自分が求めているものがボンボン手に入ったりとか、やっぱりそういういろんな出来事が起きてきたのを今でも覚えてるんですね。で、その時にやっぱり僕自身が、その、なんかやってたとか、今振り返って思うとですよ、あるのがやっぱりその奥さんとの出会いというか、そこでやっぱりこう、僕の中でどういう、見えない自分の中でですよ、思考プロセスというか、考えが生まれたかっていうと、本当に自分が何があっても、安心できる場所、要は自分がビジネスで失敗したりとか、なんかその変なことが起きたりとかしても、この人さえいれば俺は幸せなんだっていう基準がやっぱり自分の中でできたのですよね。それは自分で今こうやって頭で考えて話してるんですけど、当時はそんなこと考えてなくて、なんとなくのこう、雰囲気というか、そのフィーリングで感じていってる部分があってね、要は本当に自分が、 まあ、何か失敗しても変なことがあってもいろんなことがあっても、うん、この人と一緒に生活してねずっと一緒にいれればやっぱり幸せだなって思うようになったの、今でもなんていうかそういう気持ちになったのを覚えてるんですよね。でやっぱそういうふうに思うと人生って不思議なんですけども、うん、自分の要は絶対的なそこが安心感ですねのスペースがあるから、あの人生って本当にチャレンジできるようになったんですよ。でそういう意味で言うとその両親との和解っていうのも一つのその、うん、まあ、きっかけでね、まあ、僕自身も両親と和解できて、何があっても自分を応援してくれるこの人たちがいるから自分は生きていけるっていう、そのやっぱ安心ですよね。何かあったら帰ってこれるっていう場所があるって分かって、でそれで自分が応援されていることを知ってね、それでやっぱりすごく、うん、いろんなことを引き寄せようと思うようになったんですよね、自然に。だから頑張らなくても、まあ、引き寄せの法則ってあなたも知ってると思うんですけども、その波長ですよね、結局は、うん、波長と潜在意識に何が入ってるかっていうのはやっぱりすごく大きな鍵になってくるんですけども、自分がやっぱり24時間の思考の中でどれだけまあ高い波動を出してどれだけ、うん、まあ、質のいい思考をしてるかってことですよね。だから本当にこれ興味深くてね、あ、お金がないなとか人生つまんないなとかっていうのがやっぱり24時間の中の大半を占めていたら、やっぱりいい現実って起きてこないと思うんですよね。でもやっぱり自然にこう、これポイントですよ、自然にとかふとした瞬間に考えてしまう思考がやっぱりすごくいいものだと、なんていうかな、すごくこう、うまくいってしまうというかね、波動も良くなるから自然にうまくいってしまうんですよね。そう、でもやっぱりその24時間をコントロールしていくっていうのは結構難しくてね、例えば僕自身も質問したり、自分への質問投げかけたりとか、メンターの音声とかね、その、まあ、自分の中でこうなりたいなっていう人の音声をとにかく聞きまくったりとか、うん、自分でこう紙に書き出したりとかイメージしたりとかいろんなことやってて、ね、もちろんそれも効果があったしね、それでも僕自身はすごくうまくいったんですけども、その特にこう頑張らないで自然に、まあ、そういうのってやっぱり意識しないとダメですよ。当時も僕も電車の中とか暇されば本当に携帯を見てね、携帯を見て別に Facebook 見てたわけじゃないですよ。なんかこう自分への質問を投げかけたりとか、自分にこうリマインドさせる仕組みを作って、潜在意識を使う仕組みを作ってたんですけども、ある時期からそんなことやらなくなっちゃって、途中からね、そのまあ幸せ、自分が理想まで達したからね、そうで達していった時から、やっぱりでも気分がすごいずっと良かったのを覚えてるんですよ、なぜか知らないんですけど。で気づいたらそういういい思考をしてたりとかしていて、まあ、習慣のパワーももちろんあるんですけども、やっぱりそれは自分の絶対的な安心感である家族とか恋人っていう存在がやっぱりいたからだと思うんですよね。そうで最近やっぱりそれに気づいてからは本当になんていうかな、こう僕自身結構そういう部分をやっぱり今、多くの人に伝えたいなってことを思ってるんですよね。もちろんこれ聞いてるあなたにもですよ。でなんでかっていうと、やっぱりその現代社会ってね、その自立とか、なんかこう一人で何かやらないといけないっていう感じがあってね、誰かに頼っちゃいけないんじゃないかっていう、やっぱりこう風潮になってきていると思うんですよね。まあそういう風にした方が、やっぱりその人って不安になるから焦ってね、なんかいろいろとお金使ったりとか、まあ、変なことするからね、国にとっては都合がいいんで、あえてそういう風にしている、みたいなんですけれども、わかんないですよ、それは。でもちょっと一つの戦略によると、やっぱりそういう部分があるのも、間違いではないのかなってことを思うんですけども、なんていうかね、やっぱりそういう、現代社会に生きていく中で僕たちってやっぱりその、必要以上に人に依存できなくなっているというか頼れなくなっていると思うんですよ。で安心している場所がないからやっぱりこう常に焦っちゃうからね、やっぱり焦ってる時って、まあ、僕もそうなんですけどうまくいかないんですよね。本当に僕も昔すごいよく焦ってたのを覚えてて、やっぱり焦るとね、なんかこう緊張しててなんか思ってもないこと言っちゃったりとか、なんかこう必要以上にミスが多くなりますよね。まあベータ波とかそういうね、まあ、ガンマまでいかないですけどそういう感じになってるから僕たちってやっぱりうまく物事をいかないと思うんですけども、でそんな中でやっぱり僕自身がね、やっぱりこれ特に本当に、まあ本当に根本的な部分ですよ、引き寄せの法則とかもやっぱり考えていくときにテクニカルな部分だけじゃなくてやっぱり本質的な部分だから本当に土台の部分ですよね。もうちょっと具体的に話すと、そのここだけ押さえとけばある程度うまくいくだろうっていう部分ってやっぱり全ての物事においてあると思うんですよ。でそういう部分でやっぱり引き寄せの法則に関してとか話すと、やっぱりその安心できる空間とか場所とか自分なりのやっぱりその、まあ、居場所ですよね、があると、なんていうか絶対にうまくいきやすいと思うんですよ。なんでかというと、やっぱり結局24時間の思考でね、やっぱり自分にとってもう例えば家帰ってくるのが楽しみとか、家がすごく楽しい、その家族とか旦那さんとか彼氏とかね、彼女とその一緒にいる時間とか家族といる時間がとにかく幸せだって思えたらずっと幸せだと思うんですよ。その他の時間も心配事とかないですよね。でも逆にすごく仲が悪かったりとかね、家帰って一人だったりするとやっぱりその時間がすごくつまんないと思うんですよね。でもなんかこう寂しいなって思って、なんか Facebook 見て友達がねこうなんか楽しんでるシーンを見て、あーって思ったりとかしてね、なんかちょっと気分が悪くなったりとかムカついたりとかね、まあ僕昔そういう時期あったんですけども、やっぱりそういう風にすると、発症とかってよくならないと思うんですよ。そうだから本当に今回、伝えたいことというかね、僕自身が最近思う 最大のこう人生をうまくいかせる方法で、やっぱり安心感というか、自分が何があってもここがあれば自分は幸せ、もう、もうすべて、あとはなんかね、うまくいったらおまけみたいな感じで、だからそういう場所がやっぱり自分の中であるとね、人生って本当にこううまくいくというか、どんどん自然にこう良くなっていっちゃうのかなってことを思うんですよ。で、これはね、僕自身だけじゃなくて、やっぱり周りを見ていてもやっぱり思うし、やっぱり素敵なパートナーとか素敵な、伴侶とかがいると、なんか不思議なんですけども、やっぱり人生って本当に、安心してね、生きれるから逆にこううまくいっちゃうんですよね。そう。だから本当にこれ、今回ちょっとこれ聞いてくれてる人がね、もし今自分への安心できる場所がないんだったら、ぜひね、作っていってほしいしね。ぜひね、僕自身そういう今活動しているから、ぜひそれをちょっとこう、受信してほしいというか、あなたの中に取り入れていってほしいんですよ。本当に、僕自身こうやって音声でね、あなたに本当に大丈夫ですよって、やっぱりこう素晴らしい人が集まってきてくれてるからね、本当に、大丈夫ですよって伝えたいんですけども、やっぱり、ここの僕とかね、僕以外でもなんかいろいろ勉強してる人もいると思うんですけど、そうじゃなくて、やっぱり自分の恋人とか、やっぱり一番は恋人ですよね。人生で僕がやっぱり一番大事なのは恋人で、次がやっぱり自分の子供で、3番目が親かなって思うんですけども、そういう順序でやっぱりこう自分の中での優先順位っていうのを考えていくと、やっぱりその、一番大事にしていってほしいなってことを思うんですよね。そういう場所。その3つはやっぱり自分の中で絶対的に安心できる空間というか場所を作っていってほしいなってこと思うんですよ。そう。で、そんな感じでちょっと今回、こうやってね、急遽音声取らせていただいたんですけども、本当にこの安心感という感情、本当に何があっても幸せだから自分は頑張れるっていう、逆にね、失敗しても帰ってこれる場所があるっていう、やっぱその居場所があると人ってすごくリラックスして、安心して、生きていけるしね。その自分のことを逆に考えられるんですよ。なぜかというと、やっぱりそういう安心できる場所があるから、自分はチャレンジできるときって、その100%そのこと考えられますよね。で、やっぱり脳の機能とか引き寄せ的にも、一つのことだけを、これ僕よく昔から話していると思うんですけど、その子供のときってこう、例えばね、うまく人生うまくいってたと思うんですよ。すごく上達するのも早かったと思うし、結構今思うと引き寄せのマスターだったんですよね。それなんでかというと、やっぱり親がいつでもこう、なんていうかな、場所を作っててくれてたというか、ご飯食べていけるし何もしなくてもね、家庭環境によると思いますけど、その、やっぱりすごくこう、いい意味で安心してたと思うんですよ。だから自分のこと考えられたからね、すごくうまくいったと思うんですけど、そういう本当に状態を今もね、あなたが作り出していってほしいし、もし本当にあなたが今いろいろやってみてね、うまくいってないとかね、なんかそういう感じるのであれば、もしかしたらそのパートナーの存在が本当に、必要なのかもしれないというかね、そういうコミュニケーションの仕方というか、そういう考え方をね、入れることが一番あなたがね、すべきことなのかなってことを今僕自身思います。だからちょっと今回音声、長くなったんですけども、ぜひね、本当に、パートナー、本当にこれ大事な存在だからね、ぜひ今回あなた自身にも構築していってほしいし、ぜひね、本当にそういう場所を作っていってほしいなってこと思います。そんな感じでちょっと今回音声終わるんですけども、ぜひね、一緒に幸せな人生、共有できればなって思います。僕もいつでも応援してるしね、本当に今回これ僕にね、参加してくださってる、プログラムに参加してくださってるあなただから本当に素晴らしいと思うしね、僕自身にもなんかこうあったら聞いてほしいし、そういう、こんな時代だからね、一緒にこう仲間になっていけたらなっていうふうに思ってます。そんな感じでちょっと今回は音声終わるんですけども、最後まで聞いてくれてありがとうございました。